お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日のプレプリドンドンマス RT では、2026年7月22日付のマス RT カテゴリから厳選した14本の論文をお届けします。1本目はヨンドゥオワンさん、チェンユワンさん、ジアンヘさん、デジュンウさんによる Heaps of Modules Homological Aspects モジュールの Heap ホモロジー的側面です。この論文ではトラス上のモジュールのヒープというちょっと珍しい代数構造のホモロジー的な性質について探求しています。トラスというのは通常の間やブレースを一般化したもので、下方的なアーベル群の代わりにヒープ構造を持っているのが特徴です。ただこのモジュールのヒープという件はアーベル件ではなく、しかもゼロオブジェクトさえ存在しません。普通に考えたら遮影的オブジェクトなどの理論を組み立てるのは至難の業ですよね。そこで著者たちはベースポイント適合的な数列という新しい概念を導入しました。このアイデアによって扱いづらいヒープの件をおなじみの感情のモジュールの件へと結びつけることに成功しています。具体的にはヒープが遮影的であるための条件を明らかにしたり、さらに進んで BP ゴレンシュタイン遮影的オブジェクトという概念を定義したりしています。また単位的なトラスがゴレンシュタイントラスであることと、対応する間が岩永ゴレンシュタイン間であることが同値であるという重要な結果も導き出しました。ゼロオブジェクトがないという絶望的な状況から、巧みな定義によって伝統的な観論の道具を使いこなしていく展開は非常に鮮やかで驚かされます。2本目はトル・クリンゲランドさんによるサイクリック・カバーズ&ノン・オービット3レプレセンテーション・フィニテ・シンメトリック・アルゲブラス巡回被覆と非軌道三表現有限対称代数です。この論文ではある種の自己単車代数が反復圏の軌道代数として表せるかという難しい問いに挑んでいます。結論から言うと答えはノーでした。著者は3表現有限でありながら軌道代数ではない対称代数の具体例を2つ提示してこの問いを否定しています。1つ目の例はクォータニオン型代数を表数0に持ち上げた12次元の代数です。ここで面白いのが、軌道代数ではないことを証明するために巡回被覆や次数付き構造というアプローチを組み合わせている点です。もし軌道代数なら特定の次数付き構造を持つはずですが、べき例導出という道具を使ってそれを丁寧に潰していくことで可能性を完全に排除しています。2つ目の例は9つの頂点を持つ球面重み付き曲面代数です。ここでは過去の文献の結論を訂正しつつ、3クラスター傾斜モジュールを特定して3表現有限であることを証明しています。このように次数付き構造の不在を証明することで軌道構成を妨げるという厳格な手法を確立した点は非常に見事です。コージアウズランダイテン理論と対称代数の構造論を橋渡しした価値ある研究といえます。3本目はムハンマド・ファジール・アンワルさんによる A カウンタレクサンプルトゥウェラウズコンジェクチャーオンネーターナンバーズネーター数に関するベローの予想への判例です。この論文では普遍式間におけるネーター数という分解不可能な同時要素の最大次数に関する興味深い問題に取り組んでいます。もともとベローさんは表現が部分表現を持つとき、部分表現のネーター数は元の表現のネーター数以下になるはずだという単調性の予想を立てていました。直感的には表現が大きくなれば普遍式の次数も上がりそうに思えますよね。ところが著者は表数2の世界でこの予想が間違っていることを証明しました。具体的には異数8の2面対群を用いて6次元の表現とその5次元の部分表現を構成しています。計算ソフトのマグマを駆使して調べたところ、 なんと部分表現のネーター数は6であるのに対し、より大きな表現のネーター数は5という結果になりました。方眼関係にあるのに大きい方の数の方が小さくなるなんてかなり意外な結果です。さらにこの判例は二面体群を小として持つあらゆる有限群に適用できるため、多くの群で同様の現象が起きることが示されました。普遍式の世界では単純な構成要素だけでは決まらない複雑な構造が隠れていることがよくわかります。4本目はシュロモ・ゲラキさんによる HOPF2 コサイクルズ・フォー・サートゥン・アフィネ・アルゲブレイック・レダクティブ・グラップス、特定のアフィン代数リダクティブ群のためのホップ2コサイクルです。この論文では複素数体上のアフィン代数リダクティブ群におけるホップ2コサイクルの分類に挑んでいます。特に単位元の連結成分がトーラスである場合に注目して研究が進められています。著者は半単純テンソル圏やモジュール圏という高度な道具を駆使して、この設定におけるファイバー積種が全て古典的であることを証明しました。これによりファイバー積種とホップ2コサイクルの間に1対1の対応関係が導き出されています。具体的にはホップ2コサイクルのゲージ同値類がある特定の4つ組の強弱類と対応することを明らかにしました。さらに最小ホップ2コサイクルの分類まで踏み込んでおり、それが中心型の群に関連することを示しています。抽象的な権論の手法を使って群の構造という非常に具体的な対象を鮮やかに分類していく流れは、パズルのピースが完璧にはまるような快感がありますね。可観群の場合の基地の結果とも整合性が取れており、非常に納得感のある構成になっています。5本目はベルナー・ミュラーさんと若月聡さんによる On the Absolute Convergence of the Spectral Side of the Twisted Trace Formula、 ねじれトレース公式のスペクトル側の絶対収束についてです。この論文では還元的代数群におけるねじれトレース公式のスペクトル側が絶対的に収束することを証明しています。トレース公式を扱う上でこの収束性は非常に基礎的で重要な条件なのですが、実はねじれがあるケースについてはこれまでの文献に不備や誤りがありました。それを正して厳密に証明したというのが今回の大きな成果です。具体的にはパラボリック部分群の隣接関係や滑らかな関数の属を定義し、スペクトル側の幾何学的な振る舞いを制御するための組み合わせ論的な公式を導き出しています。カシミール演算子やスペクトル評価を駆使してテスト関数のフレシェ空間上のセミノルムが連続であることを示したことで絶対収束を保証しました。単に正しく証明しただけでなく、カスピダルデータ上の絶対収束する積分の和として分布を表現した点は非常に実用的で気が利いていると感じます。これにより自己相対なカスピダル表現の解析やベーユの法則、極限多重度の問題などがねじれのある設定でも本格的に研究できるようになります。数論の深いところに挑むための強力な土台が整った非常に価値のある論文ですね。6本目はジョナス・マトゥザスさんによるジェネリック・ポラー・ディビジャーズ・アンド・フラッグ・レジドゥーズ・フォー・ルート・システム・ゼタ・ファンクションズ、ルート系ゼータ関数の一般的極因子とフラグ乗与です。この論文では結晶学的ルート系に関連するゼータ関数の生息展開や極の構造について深く掘り下げています。これまで極となる候補となる長平面は見つけられていましたが、それが本当に極なのか、あるいはその乗与がどうなっているのかを突き止めるのは至難の業でした。そこで著者はワンダフルモデルという幾何学的な手法を導入し、特異点となる場所を方線コーサイン子として扱うという鮮やかなアプローチをとっています。特に面白いのがフラグ計算という仕組みを使って複数の長平面が交差する場所での乗与を再帰的に計算できる点です。これにより 一見すると極があるように見えても、実際には打ち消し合って消えてしまう現象までも見事に説明されています。またタイプ A や B といった具体的なルート系において剰余関数を完全に導き出している点に徹底した解析へのこだわりが感じられます。数論的な対象をここまで幾何学的に整理して解明しようとする姿勢には圧倒されますね。7本目はユーボジンさんとゼユティアンさんによるアーチャイムディーンモジュラーシンボルフォーランキンセルバーグコンボリューションズオブ GLN C XGLN C and GLN C XGLN+1 C GLN の複素数体 ×GLN の複素数体および GLN の複素数体 ×GLN+1 の複素数体のランキンセルバーグ畳み込みに関するアルキメデス的モジュラーシンボルです。この論文では数論的にとても重要なランキンセルバーグ畳み込みについてアルキメデス的モジュラーシンボルの具体的な値を計算しています。これまでの研究ではこれらのシンボルがゼロにならないことは分かっていましたが、実際にはどんな値になるのかという具体的な答えは出ていませんでした。そこを突き止めたのが今回の研究です。著者たちはゲルファント・ツェトリン規定という強力な道具を使いこなし、コホモロジー空間の正制限やウィッター半関数をうまく組み合わせて計算を進めています。特に GLN と GLN+1 の組み合わせにおいて精密な公式を導き出した点は素晴らしいですね。単に理論的な存在を示すだけでなく、具体的な定数までしっかり算出したところに研究者の執念のようなものを感じます。最終的にモジュラーシンボルと正規化されたランキンセルバーグ積分の関係が明確に示されました。これにより L 関数などの特殊値の研究がさらに前進することでしょう。8本目はアルピットダスさんとスニルムキさんによるアンロッキングザロンスキアンタワー A シンプリフィケーションオブザホロモフィックモジュラーブートストラップロンスキアンの塔を解き明かす生息モジュラーブートストラップの簡略化です。この研究では合理的強形馬理論の文字がその次数とロンスキアン指数でラベル付けされたモジュラー線形微分方程式の解になるという点に着目しています。通常この方程式を直接解いて許容される解を分類しようとすると次数が上がるにつれて可動極や副次的なパラメータが現れてしまい途方もなく困難になります。そこで著者たちはモジュラードモ編成と QQ数の整数性を持ったまま高次の解を低次の解へと結びつける微分差要素を導入しました。ランクが2の場合この手法を使えばマトゥール向き線方程式からすべての許容されるロンスキアンセクターを生成できるそうです。さらにランク3以上でも高次の順文字の構成をより低い次数を持つ単純な方程式へと落とし込むことができます。複雑な方程式を力技で解くのではなく定時の結果から次々と積み上げていくという戦略的なアプローチには非常に洗練された合理性を感じますね。これにより候補となる文字を効率的に整理する新しいルートが切り開かれました。9本目はmas.co からのクロス投稿でペル・アレクサンデルソンさんによるポリノミオリティオブストレッチドシュベルトストラクチャーコンスタンツ&キーコエフィシエンツ引き伸ばされたシュベルト構造定数とキー係数の多項式性です。この論文ではシュベルト多項式やキー多項式の係数があるパラメータでスケールさせた時に最終的に多項式として振る舞うことを証明しています。特にパックさんとスロニムさんが掲げていたシュベルト構造定数の多項式性に関する予想を解決した点が大きな成果です。具体的にはデマジュール演算子やベクトル分割関数といった道具を組み合わせて複雑な組み合わせ論的な係数の挙動を分析しています。マジャールさんの直行公式や渡辺さんのシュベルト相対性を巧みに使いこなして係数がパラメータの多項式になることを導き出しています。単に計算で示すのではなく、 分割差の補大や直行データの安定性という一般的な仕組みを構築して証明しているところに、著者の強いこだわりを感じます。結果として、リトルウッド・リチャードソン係数の引き伸ばされたケースについても多項式性が示されました。非常に緻密な構成で、組み合わせ論の難問に真っ向から挑んだ素晴らしい研究だと思います。10本目はマス PR からのクロス投稿で、ギヨーム・バブレゼさんによるノンアベリアンマルチプリカティブカオス・オン・ザ・サークル、演習場の非アーベル的情報カオスです。この論文では、確率論や共形バリ論、そしてゲージ理論を橋渡しする非常に野心的な試みがなされています。具体的には、これまで主流だったガウス型ではない、しかも非アーベル的な構造を持つ新しい情報カオス速度を演習場に構築しました。著者はカッツムーディのユニタリ化速度という道具を使い、静定値エルミート内積を取るランダム速度を作り出しています。ここで面白いのが、単に円盤の中の生息形式に頼るのではなく、演習そのものに固有のサンプル空間を構築しようとするアプローチです。計算の過程では、クニジニック・ザモロディコフ方程式の一次元版を解くことで相関関数を導き出しており、その数学的な構成力の高さに驚かされます。結果として、このランダム速度が確率的に弱収束することが証明されました。特にマルチフラクタルスペクトルがガウス型のような多項式ではなく、有理関数になると予想されている点は、物理的にも非常に興味深い性質だと思います。11本目はマスドット DG からのクロス投稿で、マムド・アザムさんとスティーブン・ライアンさんによるディフィオロジカルノンアベリアンホッジセオリー、レラティブハーモニックメトリクス&ディフォメーションセオリー、微分学的非可間ホッジ理論、相対的調和計量と変形理論です。この論文では、コンパクトなケーラー多様体上のヒックス速や平坦速のモジュライを微分学的スタックという枠組みで解析しています。特にパラメータを持つ束の属に対して調和計量を滑らかに選べるかという難しい問題に挑んでいます。安定な属であれば、行列式を固定することで唯一の滑らかな調和計量が存在し、非可間ホッジ変換が滑らかな位になることを証明しました。驚いたのは、多安定なケースでの挙動です。一見するとうまくいくように思えますが、実際には連続な調和計量さえ存在しない例があることを実解析的な具体例で示しています。計量が崩壊しても演算子レベルでは連続性が持たれるという絶妙な境界線が見えていて、非常にエキサイティングな結果です。また半安定な属については相対的調和フィルトレーションを導入し、障害理論やクラニ理論を用いて解析しています。単なる兼論的な記述に止まらず、ソボレフ空間や楕円生息性といった解析的な道具を駆使して、具体的な幾何学構造を明らかにしようとする姿勢が伝わってきます。12本目はマスドット CO からのクロス投稿で、ライバ・プシン・サイテさんによるパーミューテーションズ・ウィズ・バーマ・マルチプリシティズ MPLQ 以上にベルマタ重度が2以上の置換です。この研究では、対象群における置換に注目して、ある種の多重度が2以上になるというちょっと珍しい性質を持つ置換について調べています。具体的には、ある置換から始めて、それを拡張するようにして次の階層の対象群で同じ性質を持つ置換を次々と作り出すという構成法を提案しています。しかも、これを図解して視覚的に示しているのが直感的でとても親切なアプローチですよね。この手法で全ての例を網羅できるわけではありませんが、体系的に新しい例をたくさん見つけられる点が非常に実用的です。さらに、対象群の5時までで、特に高等写像に対する多重度が2以上になるものをブルハット図としてまとめていたり、6次や7次における非単純な多重度を持つ置換を全て記述したりしています。複雑な組み合わせの中から特 定の条件を満たすものを丁寧に洗い出していく、地道ながらも情熱的な探索が感じられる内容でした。13本目は、マスドット QA からのクロス投稿で、ルチアバニョーリさん、スラベンコジッチさん、ジアンチャンさんによる、インバーリアンツ・オブ・ザ・エクステンデッド・ツイステッド・ H ・ヤンギアン、拡張ねじれ H ・ヤンギアンの不変量です。この論文では、直交及びシンプレクティックな Q ヤンギアンの両方の源となる、拡張ねじれ Q ヤンギアンという代数を詳しく調べています。研究の大きな目的は、この代数とタイプ A の三角 R 行列に関連するエチンゴフ・カズダン量子アフィン頂点代数との結びつきを明らかにすることです。そのために著者たちは、生成演算子と消滅演算子を備えた新しい代数 A を導入し、3つの反射方程式を用いて定義しています。Q座標化されたギモジュールという概念を使って、頂点代数とねじれ Q ヤンギアンの橋渡しをするというアプローチが非常に巧みですね。結果として、拡張ねじれ Q ヤンギアンが制限された A モジュールの構造を持つことが証明されました。これにより、クリティカルレベルにおける中心元や不変量の具体的な公式が導き出され、ヤング図形によってパラメータ化された可観族の構成にも成功しています。特に、スクリャニン行列式の係数が代数の中心や不変量の部分モジュールに属することを示した点は、代数的な構造が見事に整理されていて気持ちが良いです。最後は、mas.ap からのクロス投稿で、ジュオ・ユンリさんとカイリアンウさんによる、レゾリューション・オブ・ザ・ E の TB コンジェクチャー、アパリティ・ディチョトミー、ENOTV 予想の解決、パリティの二分法です。この論文は、双極保存則の数値計算でとても重要な、エントロピー安定性の問題に取り組んでいます。具体的には、ENO 再構成による散逸が、近似列のコンパクト性を証明するために必要な弱 BV 評価を十分に提供できるかという予想を解決しました。驚いたのは、再構成の次数が奇数か偶数かというパリティによって、結果が真っ二つに分かれることです。奇数継ぎの場合は、部分和による手法やガリアルド・ニレンバーグの不等式を駆使して、予想が正しいことを証明しました。一方で偶数継ぎの場合は、オイラー多項式ブロックという巧妙な判例を構成して、評価が成り立たないことを示しています。さらに、公式が不規則になると次数に関係なくこの性質が失われることも突き止めており、公式の幾何学的な構造が計算の安定性にどれほど影響を与えるかがよくわかります。単に正誤を判定するだけでなく、偶数継ぎでなぜ失敗するのかという構造的な理由まで解明している点に深い洞察を感じます。さあ、そういうわけで、今回はホモロジーや対称代数、普遍式間からホップ2個サイクル、ねじれトレース公式、そしてルート系ゼータ関数まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の美しさに触れた心地よいひとときでしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。